財産のことは。だから神の国に迎えられるためにはへりくだって神の言葉聖書に聞け、そしてそれにふさわしい生き方をせよ。これが第三のことであります。この三つに集約されると思いますけれども、この真理がこの例えで語られているんですね。今日も私たちしっかりと御言葉の中に明らかにされた私の人生とその終局、またはその後のことについてですね、明らかにされているところをしっかり受け止めて、私たちは今の生き方を正しにいかなきゃいけないと思うんですね。お話の背景というのはもちろんこれユダヤ社会、ユダヤ人の社会で語られている、ユダヤ文化の中で語られているお話なんですね。ユダヤ人はですね、自分たちはアブラムの子孫であるということを非常に誇っておったんですね。神様に選ばれた民族、先民だという意識が非常に強い民族でありますね。誰でもユダヤ人であるならばこの世を去った時は天国に行けるんだという、そういう考え方があるんです。今でもそうなんです。お前天国に行けるか、行けるよ。なぜ言ったら、俺たちはイスラエル民族、神様に愛された、選ばれた、アブラムの子孫だから天国に行けるんだ。まあ、こういうふうにね、当時の人たちも理解してたんですね。天国というのからの言葉であれば、それはアブラムの懐というね、アブラムの子孫が行くのはアブラムの懐なんですよ、皆さん。これがね、天国なんです。この言葉を用いられておりますね。アブラムのところってのは安息の場、神様との豊かな交わりの憩いの場という意味でありましょう。で、懐というのはちょっと私たちはこうピンとこないんです。で、実際ですね、イスラエルの人たちが着てた服というのは、まあ、日本で関東衣みたいで、毛布なものをですね、爪に合わせて首のところを穴を開けて、こう、ポンとこう着てですね、そして、腰にね、紐をくくりつけて、それが、彼ら の一般的な服装であったわけですね。だからね、懐っていうのは、日本はこう、着物がこう、合わせがありますから、合わせますよね。ここに懐ができるわけですね。懐が暖かいか寒いかなんて話もありますけど、ここ懐ですよね。でも、向こうの衣装はこう、まっすぐですから、懐がないんですね。まあ、これは日本的な訳語であります、懐ってのはね。じゃあ実際何かというと、油をかきます。ね、男の人は油かきますね。そこにね、子供をね、お父さんの子供をね、ちょこんと油にこう入れるわけでありますね。どうもこの油のところが懐だそうでありますね。まあどちらにしてもこれは、安息の場所です。そこに迎えてくださる、抱いてくださるお方との豊かな交わり。豊かな交わりの中、迎えられる。安息と平和の場所ですね。それが懐、アブラハムの懐。彼らはアブラハムの子孫だから入れるとこういうふうに、そこに行けるんだというふうに思っていたんですね。特にですね、ユダヤ的な考え方で、金持ちは必ず天国に行けるとこう考えていた。ルカの福音書、金持ちの話がすごく多いんですよね。うん、ある金持ちのところに一人の彼がいたという、この16章の先に出てまいりましたね。欲の深いパリサイ人たちが金持ちが14節いたというね。で、その流れの中で今日の話が出てくるわけですけど、金持ちの話も多いんですね。止める、百姓さんの話もそうでありますが、ルカはそういうふうな言い方してるんですね。そして、ね、止める役人の話も出てまいりますね。若き司さんの話も出てくる。これルカなんです。で、このヤラ人はね、この、金持ちっていうのはカナ天国に入るとこう考えていた。なぜならば、金持ちっていうのはこの地上においてですね、そんな多くないんです、金持ちは。ほとんどの人が貧しかったの当時。だけども、特別な機会や賜物を与えられて、あるいはこの遺産が与えられて、金持ちであるということは、それは神様がね、祝福してくださっているんだという証だと考えたわけであります。地上においてもですね、神様の祝福をいただいている金持ちは、地上でそうならば、真の命がなおさら天国に行けるんだと、こういうふうに考えていたんですね。でも、イエス様はそうじゃないとおっしゃって。何度も金持ちを出してきて、そうじゃないとおっしゃって。 本当にお前たちは天国に行けるのか、こう激しくですね、この安穏としているところの怠惰な生活を送っているところのですね、このユダヤ人たちを叱責したのは誰ですか。イエス様の前に現れたバプテスマのヨハネという人ですよね。バプテスマのヨハネはアラに現れてですね、あなた方の先祖がアブラハムだから言って本当に天国に行けるかどうかわからないんだなというこの言ったんですね。お前たちがもしアブラムの子であるというなら、アブラムの子としてのふさわしい生活をしなさい。そうでなければ天国に行けない。こう言ったの。お前たちの木の根っこにすでに斧が置かれていて、まさに木が切られるように、お前たちイスラエルの民ユダヤ人たちはバッサリ切られてしまう。良き実を結ばなければ切られてしまう。自分たちはアブラムの子孫だと誇ることは何と愚かなことかと、お前たちは裁かれてしまう。極めつけはね、神はこの石ころからでもアブラムの子孫をお作りになることができるんだ。神の誇りを全く砕いてしまったんだ。むしろ神に選ばれたとするならば、その恵み、その救い、どう応答してあなた方はお前たちは生きてるのかということを激しく質疑したんです。悔い改めよって言ったんです。本当ですよね。本当だと思います。まあ、ユダヤ人が聞きますと驚くようなメッセージでありましたけども、もう一度お前たちは自分が天国に入る人間なのか、それとも覗かれる人間なのか、よくよく考えよという厳しいですね、叱責の言葉、警告だったんですよね。皆さん、私たちもその警告を時々受けなきゃいけないと思うんじゃないでしょうかね。しよしよというものが皆神の国に入るんではないんだと、神の救いを信じて許されて救われて縁を受けていただいて、その恵みに応答して生きているかどうか、イエス様の十字架と復活の信仰、この救いを信じるということは大切なことです。それによって私たちは救われて、あがなわれて、御国に行くことができるんです。人間の勇ましや頑張りじゃないんです。だけども、続いて大切なことは、その救いにふさわしく生きているかどうか、大切なことなんです。お話ししましたように、ここには一つの警告があったわけですよね。そういう背景のもとで語られている例え話だということでありますが。で、なぜこの金持ちがですね、このハデスに行ったのかということについて、考えたいと思います。そしてもう一つは、じゃあラザロはどうして天国に行くことができたかということですね。つまりハデスに落ちる人と、このアブラム、この御国に、パラダイスに受けられる人のその生き方の違いというものをね、簡単に見て、私の警告とさせていただきたいと思うんですね。まあ、一つはですね、なぜ金持ちがこのハデスに落ちたかということでありますが、これは19節にはっきり書かれていることで、ある金持ちがいた。彼は紫の布や細布を着て、これ非常に贅沢な高級な着物だったということですね。毎日贅沢にこの遊び暮らしていた。毎日遊び暮らしていたと。そのあだ名だとみる環境を用いてですね、自分たちの欲望を満たすため、面白くおかしく生きるため、人生を面白くおかしく生きるため、そのためにそれを追求して生きていたと、そういう生き方をしていたということですね。簡単ですけれども、ここにこの人の、ね、考え方、生き方、人生観、価値観、世界観がはっきり表れているんですね。その生き方は誠に自己中心です。その心と生活と人生の中から神様という方を全く締め出して、そして己の欲望を神として その欲望追求の生き方をしている。自分の思い、自分の考えを追求して、自己実現の仕方を生きているということでありますね。